ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト
居酒屋捜査隊へようこそ。
今週のお相手は MCK と
DJ コムがお送りいたします。
はい、皆さん今週も1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、先週はね、岸澤副会長とですね、もう波乱万丈の人生をね、ちょっとお伺いして
その中にお店を買い足すというところもね、お話聞きましたけどね。
そう
聞きましたけどね
盛り上がりすぎて、まだね、その波乱万丈、買い足したぞっていうところで、この後どうなるのっていうところでね、先週は終わったんですが、今週はその続きをね、また吉澤さんとお話ししたいなと思いますので、はい、今日のゲストも、先週に引き続き吉澤副会長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
失礼します。
すみません、1週だけの予定だったの。
1週だけの予定がね
大丈夫です。
これほど波乱万丈なね、経営をされてこられたということで、一週で終わるわけがないというところでね、
そう
今週も引き続きその後どうなったのってみんなリスナーの皆さん今気になってるんで、まあ簡単におさらいすると、2017年にね、貸しスタジオの経営を始められた吉澤さんなんですけども、はい、まあ、コロナ禍に入ってしまって、
うんうん、
まあ、どの業界もね、やっぱり結構ピンチな状態で、特に貸しスタジオ3密になりやすい、
うん、
経営は難しい、
うんうんうん、
そんな中で、もうちょっとこの店閉めちゃうんだという立川のね、お店、うん、これ吉澤さんにとっては非常にこう情のあるね、大事な場所なわけなんですけども、でも閉めちゃうんだというふうなことを聞いて、うん、なんとこのコロナ禍経営が難しい中で、私が買うよと、買い足してしまったと、なんでそんな判断ができるのっていうところでね、先週終わっちゃったんですけども、はい、まあもちろんこの後ね、買い足してしまった後、いろんなことが、ご苦労があったんじゃないかなと想像するんですが、はい、ちょっとそこからの先を教えていただけますでしょうか。
わかりました。
はい。
そうですね。いや、あのね、買い足した、うん、まあ買い足しちゃったんですよね。
買い足しましたよね。八王子のスタジオをなんとかこの中で長続きさせるために借りたお金使っちゃったんです
よ、ね、借りたお金をそっちに回しちゃったわけですね。ダメじゃないですか、それ。
ダメでしょ。ダメでしょ、それ。
ダメなんですよ。で、僕はそのコロナが始まった時に、うん、これ多分、うん、なんか、まあ1年ぐらいすら終わるっしょぐらいの気持ちでいたんですよね。うん、だから、あのそのコロナ始まって半年で、そのお店を、うん、買い足して2店舗にしたんですけど、
はい、
でも、まあ、ここから1年ぐらいすら戻るんじゃないと思ったんですけど、実際にはやっぱり、ここから3年、丸3年ぐらいかかるんですね。
そうですね。
本当に。うん、なんか、ようやく正常になったのって去年ぐらいかなって感じなんですね、イメージとしては。
そうですよね。
本当にもう、お客さん来ないんですよ。本当に。うん、全然来なくて。で、
うん、
それは八王子の店舗もそうですよ、両方ともですよ。
うんうんうん、
ダブルで出てこなくて、
全部出しちゃったんだから。
うん、なんかね、そう、あ、しょうがないんですよね。なんていうの、一人で練習する人は全然いるんだけど、集まってその団体で使ってくれるっていうケースがもう激減しちゃったから、
うん、ね、
自分が考えてる計画通りにならないんですよね。
うんうん、
特にその若い子はまだ良かったんですよ、いや大丈夫っしょみたいな感じでやってるんですけど、うん、やっぱり大人の方のバンドの活動っていうのが止まっちゃってて、すごかったです。やっぱりそのなんかなんだろう、職場でその自分がなんだろう、そのコロナですってなっちゃうと、うん、そのなんだろう、周りの方に迷惑をかけるからとか、多分そういうことですよね。
うん、あ、そうですね。
そう、もう全然もう大人がバンドしなくなっちゃったんで、
うん、
あったなっていう状況になっちゃってて、うん、でただ前回もちょっとお話ししたんですけど、そんな中でその、うん、八王子にしても立川にしても実際にその、うん、同業者があの、うん、閉店して。ぶっ壊してスケルトンにしてるのをまあ見ちゃってるわけですよね。はいはいはい、見ちゃってて、で、うん、その時に僕何を思ったのか、それもちょっと本当謎なんですけど、あ、これはあのお店が実際に減ってるっていうことは、コロナが終わって戻ってきた時には今度は部屋が足りなくなるなって思った。
なるほど。
おお、なるほど。
それで
この判断もザ経営者ですね。
いや、そう、うん、それで、あ、だったらじゃあ部屋増やした方がいいなと思って、うん、いや、じゃあやっちまってたんですけど、八王子の方の店舗で、うん、倉庫として使ってた部分と、あとトイレを1個ぶっ壊してくっつけて、うん、そこに防音の部屋を1個増やしたんですよ。
増やした、
おーおー、増やしたの、設備投資。コロナ禍にですか？コロナ禍の時に増やしたんですか？
そうです、う
ん、お客さん来てないのにね。
そう、うん、何考えてたんだろうなと思うんですけど。いや、でも大丈夫、絶対この後に製造に戻った時には、うん、その八王子という町のその音楽スタジオのキャパが今減ってんだから、
うん、
部屋増やしとかないとお客さん困っちゃうから、うん、今作るなと思って、
う
ん、でそれはその作るお金をその商工会議所のあの融資の仕組みがあるんですけれども、
う
ん、それを使ってで、あの借り入れをして作ったんですよ。そういうなんか相談はすごいしていただけるんですよ。
なるほど。
商工会議所のその経営相談員という方がいて、ちょっとこういう計画でやろうと思ってるんですけどって言って、うん、あ、したらじゃあいろいろやりましょうかって何回かミーティングして、実際借り入れできて、
またできたんだ。
できました。
新たに、
うん、
新たに
できたんですよ。
うん、
そうで作ってっていうのをやって。で、うん、でその時は本当に俺もなんか面白いなって自分でも思ったんですけど、
うん、
その商工会議所の青年部もその、うん、なかなか集まれないながらも、
うん、
まあ、Zoom を使ってミーティングをやったり、うん、いろいろ活動はしていたんですよね。で、うん、その中で毎年やってるんですけど、八王子市の方との懇談会みたいなのを必ず毎年やってて、うん、でその中でその今八王子市の方ではこういった助成金を事業者の方に対して用意してますみたいなのを教えてくれたりとかするんですよね、
はい、
でそれを見た時にあれって思って、この助成金って今俺が作ってる、新しく作ってる、部屋を一つ増やしてる事業に対してこれ使えるんじゃないって思ったのが一個あったから、その市役所行ってこれって適用できるんですかねって相談したら、いや、できますよ、ちゃんと申請して通れば降りますよみたいな話になったから、通したら降りたんですよね。全部のこそう、工事の総額の2割ぐらいがなんか補助金で埋められたんですよね。それはすごい、あ、商工会議所に入ってるとそういう情報にすごい早く、うん、なんだろう、接することができるから、やっぱり分かんないんですよ、その市とか、まあ、都とかもそうなんですけど、行政がいろいろ補助金とか補助金とかをやってるんだけど、うん、なかなかそういう情報が、なんて言うんだろう、接触する機会があんまないから、そう、ね、そう、分かんないんですよね。わかんないんだけど、僕はたまたまその会議所の青年部っていうところでそういう話を聞いたからすぐに動けたから、それはすごいやっててよかったなと思いましたね。
うん、
知らないと使えない補助金っていっぱいありますよね、やっぱね。
あります、あります。そう、知らないんですよね。で、うんうん、そのキャッチできないから、その時は本当に、あ、よかったと思いましたね。だから、なんと助成金があるから、それを使って何かをしようっていうんじゃなくて、もうそれもない状態で僕はもう自力でやろうと思って
ます。私は今ね、それ言おうと思ったんですよ。助成金があるからこれやろうかなって考えるんだろうなと思ったんだけど、うんうん、吉田さん今逆で、そうそうそう、自分がやり始めてからたまたまその助成金使えんじゃねってなって、
そうです、そうです、後付けであれ、これいけんなと思ったらいけちゃったので、それはすごい、ね、あ、よかったと思いましたね。
やっぱそう、商工会社入ってたからこそそういうやっぱ情報を得られるって一番大きいですね、やっぱ。
本当そうなんですよね。
そう、やっぱ情報っすよね、うん、
情報が得られるし、しかも早く得られるし、しかも正確に得られるから、それは本当、うん、会議所、会議所の活動とかにその参加してよかったなってその時は本当思いました ね、
すごく役に立ったということですよね、う
ん、役に立ちました。
まあ、融資もそこで商工会議所
で
ね、そもそも最初にできてるから、うん、 うん、それは確かにやっぱり経営者の本当強い味方ですよね、商工会議
所、うん、
なるほどな。それからまあコロナが、まあ、実際今だんだんね、うん、もう正常化して現在に至るわけなんですけども、うん、どうでしょう、設備投資をした結果、それは身になった
んですか？それはね、でもね、やっぱやっといてよかったですよ、本当に。だから、あ、これに関しては自分の考え間違ってなかったな、うん、
成功した。
あ、
やっぱりお客さんはやっぱり正常な状態になってから増えて、
増えますね、
うんうん、で箱もやっぱりちょっと、うん、あの足んないなっていう状態になったんですか？そうです
土日とかはもうガンガン回ってるんで、うん、だから、あ、やっぱこれ増やしておいてよかったって今は思ってます。
本当に読みがドンピシャで当たったんですね。
そこに関しては当たりました。
あ、じゃあもう今の話のね、もう成功に乾杯しましょう。
あ、
そうですね。今週最初に乾杯するの忘れちゃったんだ。そうそう、最初に乾杯しようと思った。おめでとうございます。乾杯。社長、
はい、乾杯。
さすが。
いや、でもなんか
今のサクセスストーリーは気持ちいいね。
いや、サクセスじゃないんですけど、うん、前回のなんか普通の人と逆の行動取るみたいなことをおっしゃられてた
り、
それで俺すっごい一個思い出したことがあって、
うん、
僕あのずっとバンドマンとして成功したかったんですよ、うん、20代30代30頭ぐらい、30か31ぐらいの時にその子供が、まあ、2人目の子供ができるってなって、
はい、
で今客観的に考えると多分そのタイミングってバンド辞めるタイミングなんですよね。
あ、子供ができたこと
を聞く、うん、大体子供2人目の子供できたからバンド辞めなきゃとかって大体するパターンなんですけど、
はいはいはい、
逆で2人目の子供ができた時にもうその一緒にやってたバンドの連中に、うん、ちょっとお前2人目の子供できたからマジでバンドで稼ぐからって言い出してい
やもう本当ストレートですよ、いいじゃないですか。
それで、ね、まあ、結果としてはそれでもうボロボロになっちゃったんですけど
でもやっぱりそこでアクセル踏んだんですか？
踏みました、踏みました。それ当時はほらまだ CD とか
すごいな
文化だったから、自分たちで CD 作ってそれをなんか流通にかけて全国の CD 屋さんに置いてツアー回ってみたいなことやってたんですけど、CD を自主制作した CD を流通にかけるにあたってあのジャンコードって言って、あの製品にあのバーコードついてるじゃないですか、ね、そうあれつけないと流せないよって話になって、じゃあ撮りますわっつって、ジャンコードどこ行ったら撮れるんですかって言ったら商工会議所だっていうのが分かって、初めて八王子商工会議所に行ったんですよね、その時に、そう、それが商工会議所との出会いだったんですけど。
なるほど、ジャンコードだったんだ。
そう、ジャンコード撮りに行ったんですよ。
そうなんだ、
はい、
面白いですね。だからバンドをやってたからこそ出会えたってことなんですね。
そうです、そうなんですよ。で、それから数えて、だから十数年後に、今度は八王子商工会社の会員に入って、みたいな。だからそんな感じのなんか流れですね。
いやー、意外っすね。なんかバンドなんて商工会社からすごく縁が遠い。
本当、本当、
そうなんだよね。俺も何やってんだろうと思いながら行ったんですけど。
CD のジャンコードから、ね、商工会社につながるんだ。はい、
そうです。
吉田さん今副会長されてるわけじゃないですか。
あ、はい、そうです、はい、
ね、まあ、そういうふうに、まあ、入って、まあ、こんなふうに助けられたよなんて話を今聞いたんですけど、副会長になるっていうのはどういう運びでそうなったんですか？
あ、それはですね、今会長さんが、
はい、
まあ、副会長を2人立てるっていうところで指名をしていただいたんですよね、うん、あので任期が2年で今回してるんですけど。
そうなんです
ね、
そうです。で平本会長2年やるんで、まあ、その2年間の副会長を やりませんかっていうことだったので。
なるほどなるほど、
うん、まあ、僕もだからそれは正直びっくりしたんですけど、
うん、
正直もう前回も言いましたけど本当に八王子を代表するような企業の方がたくさんいらっしゃるんですよ、うん、その組織は、うん、僕みたいな新参者がねなんかやったって本当にいいのかなっていうのは正直思ったんですけど、うん、まあでも基本的にやっぱね、そのもらえる話をもらえるうちが花だって僕は思っててるので、うんうん、だからまあそれは当然じゃあもうやらせてもらいますっていう形で、やってますね。まあでもあと残り 4,5 ヶ月でも終わっちゃうんですけど。
あ、そうなんです
か、はい、春で丸2年経つので、
はい、
またそうするとじゃあチェンジして別の方が。
そうです、新しい会長と新しい副会長で2年やってくぞみたいになりますね。
なるほどね、はい、でもやっぱり会長あの平本さんもね以前ソンサタでお話ししてくださいましたけども、やっぱり商工会議所入っててこういう風に助けられたよとか入っててよかったよみたいな話をやっぱりしてくれるから、そこで我々なんかも、あ、商工会議所ってそういうあの機能をしてるんだとかね、そういう手助けをしてくれるんだとかって初めて知るわけですよね、
うんうん、
なかなかこう経営者じゃなければ聞く話ではないですし、経営者の方も、まあ、 行ってみないと、そこにいる人の話を直接聞かないと多分わからないことなんじゃないかななんていうふうに思うんですけど、
そうですね、
このお話は、
まあ、この間も話しましたけど、あれっすよ、あの別に経営者じゃなきゃ入れないってわけでもないですし、従業員っていう方で入ることも僕も実際そうだったんですけど、できますしね。でこれから創業したい独立したいっていう方、
はい、
にもやっぱりサポートをしてくれる役目っていうのもすごいありますし、
そうですよね、
なんか全然身近な存在としてとか、俺が言うのもおかしいですけど、
経験者は語るですよね、本当に。
いや本当ですよ、
これからなんかことを自分のお店持ちたいとか自分の会社作りたいって人なんかにもすごくいいですよね、商工会議所は本当に、
ぜひね、あの今日聞いてらっしゃる方で経営者これから独立したいなっていうふうに、ね、考えてる方、あのぜひ一度ね商工会議所に足を運んでいただきたいんですけども、具体的には、あのどういうふうにしたら、はい、あの商工会議所、まずはまあ青年部であったりだとか商工会議所に所属するっていうことはできるんでしょうか。ジャンコードきっかけじゃなくてもいいと思うんですけど、
まあ、あのジャンコードの時はぶっちゃけそのなんて別に会員とかにはなってないんですよね。
あ、そうなんですね。
手続きをする場所が会議所だっていうだけで別に会員にもなってないし、
なるほど
っていう感じでした。なんかいろいろあるんですよ、やってるその事業の内容っていうのが、あるん でその中に、まあ、例えば創業支援とかもあるし、例えば経営指導とかもあるから、まあこれから創業したいっていう人、あるいは創業したんだけど、なかなかうまくいかないからちょっとアドバイス受けたいっていう人とかにも割となんか、マッチするような動きっていうのが会議所さんの中にはあるっていうことですよね。
なるほどね。
青年部に関しては商工会議所の会員企業の中の、まあ、経営者の方、もしくはその経営者に準ずる方で、年齢が38歳から52歳の方だったら誰でも入れます。
52
歳までですね、はい、
52歳
から入れます。
やっぱり共にこう経営を同じように、まあ、あの業種は違えとね、経営をしている人っていうのはそれぞれ同じような悩みを持ってる方もね、多分多いと思うし、まあ、それを乗り越えてきた方もたくさんいるし、今まさにぶち当たってる壁に当たってるっていう方もいるでしょうしね、まあ、そういう方同士でお話をする、情報交換をするっていうのは絶対に役に立つはずですよね。
立ちますよ、立ちます。僕あのそのなんだっけ、あ、この話しちゃっていいですか。
いいです。
愛知県の岡崎市の話。愛知県の岡崎市の岡崎市でその日本全国の YG の、そのメンバーを集めて研修会みたいなのをやったんですよね。それに行ってきて、まあ、いろんな、まあ、研修のプログラムを聞いてきたんですけれども、その YG っていうのは何をする場所かっていうと、その、もちろんその自分の会社を良くするのも当然なんですけれども、やっぱり商工会議所なんで地域の経済を良くする、であと僕はその2つだけかなと思ってたんだけど、もう1個あって、その会員個人の成長っていうその3つが柱らしいんですよね。会社が伸びて地域が伸びて個人も伸びると、でその3つっていうのがそれぞれなんかお互いにリンクしていくっていうか循環していくような形がその YG の理想形なんだってことをまあおっしゃって、すげえいいなと思って、だから頑張ろうって思ってます。勉強会っていうんですかね、行ってきたんですけど、はい、非常に心に残りました。これはですね、なんか今のカンペが流れてきましたね。
はいはいはいはい、
カンペ来ました
か。カンペが、今クロコからカンペが飛んできたんです。
カンペが来ましたね。
はい、飛びました。読み上げます。
はい、
入会をご希望の方はホームページの入会手続きフォームからお申し込みいただくか、当会議所窓口までお越しください。
あ、なるほど、
なるほど、
あるんですね。入会手続きフォームってあるんだ。
あるんだ。
フォームあるんですね。まあそう、それはね、今の時代ね、ありますよね。
そうですね、ネットでできますよね。今、ああ
、よかった、正確な情報もらえて。あの いつもこの企画で、あの最後この辺がふわっとしちゃうところなんですけど、
あ、そうそうそう、
あるあるなんですよ。
じゃあ僕もそこはちょっと準備なかった、よかったです。先輩がいてくれて、
カンペ出してくれる人いてよかったけど、
カンペ出してくれる人いてよかったです
。コンサート収録時、あの史上 初ですよ、カンペこういうふうに出る。
確かに、
すいません、いつもふわってやっちゃってて、ありがとうございます。さあ、それではですね、2週にわたってですね、吉澤副会長にお話を伺ったんですけど、本当は波乱万丈の、経営ということでね、本当に我々も
喋っちゃって、
いやいや、あの新鮮で楽しい、
楽しい話でした、本当に
ありがとうございます。最後に吉澤さん、あの、はい、今日あの2週聞いてくださったリスナーの皆さんにメッセージを一言いただけますでしょうか。
あ、 とですね、うん、ぜひ商工会議所に興味があるという方、商工会議所青年部に興味があるという方、うん、もうぜひお気軽にお問い合わせしていただいてですね、入会手続きフォームからですねお申し込みいただければと思います。フォームから
フォームからね、お願いします。フォームから
はい、
はい、ということで、はい、2週にわたってですね、非常に貴重で楽しいお話ありがとうございました。八王子商工会議所青年部、YEG 会長の吉澤さんでした。ありがとうございました。今週もそんな感じで
サタデーナイト、
ご来店ありがとうございました。
皆さんこんばんは、八王子 YEG の平本です。会社のこと、お金のこと、社員のこと、仲間のこと、そんなサタデーナイトの悩みには商工会議所青年部、そう八王子 YEG、 地元経営者の熱い仲間が待っています。さあ、あなたも。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの町の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
あ？八王子の八に蜜蜂の蜜だろ？
おうおうおうおう、蜂蜜かい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。
今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じです。
ここです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。